radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、沖縄ハンズオン NPO 中部地区スーパーバイザーの宮里モラノ潤さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。11月23日水曜日ですね、勤労感謝の日に第1回マンブリー福祉機器展開催するということで、はい、まあ、今日はこのお話を詳しく伺いたいなというふうに思います。福祉機器、まあ、こんなものかなあんなものかなという感じで、まあ、イメージはしてるんですけれども、はい、まあ、詳しくちょっと伺いたいと思います。
はい、今回ですねマンブリー福祉機器展ということで、うん、イベントを開催するんですけれども、この福祉機器展というのがですね、今あの社会問題となっております高齢者の方々の、うん、認知症を患っている方の、まあ、うん、一言で言うと一人歩きですね、
はい、
うん、まあ、いわゆる徘徊と言われてるんですけども、うん、そういった方々がの抱えたご家族にですね、この福祉機器店を通じて今お家から出ましたよとか、今どこにいますよっていう、うん、そういう機械の開発が今進んでまして、うん、そのさまざまな企業、皆さんあの地域貢献されてる企業さんが作っているその福祉機器を一挙に展示をして、
うん、
やっぱニーズのある方々に対してお届けする、そこからまたあの体験コーナーからですね販売にまでつながればなという思いで、はい、今回福祉機器展を開催いたします。
この、まあ、認知関係の福祉機器っていうのはかなりあるんですか？
そうですね、本当に最近になってなんですけれども、うん、やはりその、施設になかなか預けられない、最近新聞でもありましたけど、うん、子どもたちの、 あの、まあ、待機児童と同じように、うん、あの高齢者の方々もなかなか施設に入れない、地元のそういう問題がある中で、どうしても自宅で、まあ、認認介護とかこの介護せざるを得ない状況の中で、うん、やっぱり家から出てしまう場合もあってですね、
うん、
そうなった時にやはりそのご家族に知らせる機器が作れないかということで、今本当にこの 2,3 年ですかね、うん、特にこの今年に入ってからいろんな機器が、うん、はい、開発されているところなんですけど、まだなかなかわからないんですよ、ね、
そうですね、
はい、
例えばどんなものがあったりするんですか？
そうですね、例えばその、まあ、手につけるものであったり、
うん、
まあ、例えば首につけるものであったり、うん、そのもしや何かいつもあのポケットとかですね、
はい、
そういう、あと靴につけるのもありますけれど、そういう、この、まあ、利用者とかそういう実際に認知症になっている方々に装着というかつけてですね、
うん、
そうすると家から出た場合にスマートフォンと連携をしてご家族の方にそれを伝えるという、
うん
うん、あとまたはその自宅の中とかですね、その老人ホーム施設でもそうなんですけど、この方が一定の距離を離れた時にアラームが鳴るっていう、う
ん、はあ、
うん、そういった形で今ここから離れましたよっていう、はい、あのそうですね、そういう福祉機器というのが今、はい、開発が進んでいるところですね。
すごいですね、
はい、
これはこういう機器の開発が進むってことはですよ、
はい、
あのそれだけ必要になってるってことですよね。
そうですね、今も問題となっているのは2025年問題と言われてて、うん、その認知症700万人が突破する時代になってきますよというのが大きく、はい、報道でもあったんですけれども、
うん、
やっぱそれがどうしてももう必要不可欠になってくる時代なのかなと、
うん、
はい、
で宮里さんたちも、はい、まあ、地域の方にこう聞き取りをする中で、あのやっぱりこういうものが必要だと、
はい、
まあ、あの深夜徘徊というんでしょうかね、
うん、
あのこう一人で徘徊してるご老人がいるよとかっていうような感じのが地域課題として上がってくるようになったと。
そうですね、うん、やっぱ公民館だとか回ってるとやっぱどうしても地域の方からこういった方がいなくなったっていう情報をいただいたりとか、うん、ご家族の方がどこに相談をしていいかわからないと、
あ
一刻も早く見つけてほしいということで、やっぱその小さな自治体の地域だけではなくて、うん、本当に全本土で考えていかないといけない問題になってきてるなと、
うん、
じゃあそこで予防につながるものは何かなって考えた時に、やっぱそういう今も機械が発展してるっていうのもあって、うん、そういう福祉機器店も今回のこの機器店が何かその糸口につながればいいなと思ってますね、う
ん、はい、1回目なんですよね。
そうなんですね、
はい、でこのマンブリーっていうのは何だろうと思ったら、なんかうちの口のようですね。
そうですね、僕もあの 初めて知って勉強させてもらったんですけども、はい、あのマンブリーというのがですね、悲さする、という意味の愛するというもっと深い意味ですね。はい、ディープラブと
深く愛するっていうことですね、
は
い、
マンブリー皆さんも使ってください。
すごい今日一つ覚えましたけれども、はい、そんな気持ちであの、まあ、いるご家族のために情報を提供したい、はい、ということですね。そうですね、はい、となるとこういった、まあ、認知症に関する機器の、まあ、展示、はい、まず展示ですね。
そうですね。
でその場で買ったりすることもできるんですか。
あ、そうです。そこであのその場で販売というその企業さんがあの今回、この、福祉機器展に参加しますので、うんうん、そこで、まあ、連絡やり取りをして、
うん、
後日、そうですね、後日そういった方、うん、まあ、いろんなサービスがあるので、うん、このご家族の方がどういうこのサービスにあったのかっていうところも、うん、ご相談ご説明ができたらなと、うん、はい、思ってます。
そうですよね。その人それぞれで使いやすさとか、
ね、
求めているものが違うということですね、
はい、そうですね。
じゃあ体験していろいろとこう比較相談することができるということですね。
できるということです、はい、
で介護認知症に関する相談コーナー、
はい、
高齢者疑似体験コーナーなんていうのもあるんですね。
そうですね、はい、こちらの方もやはりあの例えば金曜日の夜とか、うん、土曜日日曜日だとどうしても行政だとかそういう、うん、専門の、ところに相談ができないというところもあったりしますので、こういうなんかこう相談したいときどこに連絡したらいいんですかとかですね、うん、実際その場で実際にあった事例も含めてですねお話ができる機会を今回設けております。
うん、はい、高齢者疑似体験コーナーというのはちょっと気になるんですけれども、これ どういうことをやるんですか。
これはですね こちらの方もあのこの企業さんがあの来られてですね、うん、疑似体験ができるものを準備してますので、うん、そちらの方はあのお楽しみにということで参加する方々に、
こういう体験をすることによって何を知ってもらいたいんですか。
そうです、例えば視野が狭くなる問題であったりだとか、あとはいつも認知しているものが今度認知できなくなってくる、うん、そういった時にやはりその地域の人たち身の回りにいる人たちの力をどうしても借りないといけないという現状になった時に、うん、じゃあ私たちの身の回りでそういった方がいたらどうなんだろう、
うん、
自分自身が今後そうなりうる可能性もあるので、うん、そうなった時に私たちにできることは何だろうっていうのを今回は気づいてもらってですね、うん、そういったマンブリな気持ちで、介護を通して高齢者の、ね、生きてきたこの歴史とですね、この方々のまた何か手助けになる、うん、一歩につながれればなと、はい、思っておりますね。
確かに自分が体験したことはいろいろこう置き換えて、
はい、
あのあこの人の立場になることってできると思うんですけれども、うん、やっぱり分からないことっていうのはなかなか難しいですよね。
そうなんですね。まず知ろうとする一歩かなと思います。やっぱ知らないっていうのは仕方ないと思うんですね、うん、やっぱそういうあの日頃生きてあの生活する中でそういった方々とすぐ間近に会うかというとそうでもない方もいらっしゃると思うんですね。
そうですね。もう私などはもう、うん、あの祖父母もかなり前に他界しましたので、
はい、
どんな感じなんだろうというのがピンとこないんですけれども、
う
ん、
そうですよね。
そして LGBT、まあ、性的マイノリティの方々に対する相談コーナーということなんですが、はい、面白いですね。こういったコーナーがまたこちらで。
そうですね。こういったあの高齢者化がもうどんどん進んでいる時代になっておりますので、うん、まあ、そういった方々 の、まあ、ニーズだとか今後これからですね起こりうる課題だとか、うん、ということに対しても向き合っていく、うん、そういう社会になっていく必要があるんじゃないかなと思っておりますので、はい、ぜひまたそういったあのご相談をしたい方々も含めてまたこれからちょっと勉強してみたいなっていう若い世代の人たちにも、うん、ぜひ参加していただきたいなと、はい、思っております。
そうですね。 LGBT の皆さん、あ、まあ、現在同性婚は認められていないので長年パートナーとして連れ添っても、まあ、例えば看取りができないであったりとか、はい、財産分与の問題とか、うん、いろいろこう今出てきてるんですよね、
はい、
あの今悩みを抱えていらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、11月23日にこの第1回マンブリー福祉機器店の中で相談会が、はい、コーナーがあるということです、
はい、
そして、沖縄ハンズオンユースクラブの皆さんが、はい、シマクトゥバ劇ですか。
そうですね。シマクトゥバで今回その、認知症行方不明者の情報の中でですね今回そういった家庭を演じてですね、
うん、
このご家族にある課題であったりあと認知症の方々 の、その、詐欺予防につながるそういった劇をあのお見せしてですね、はい、ぜひ、啓発を呼びかけていけたらなと思ってありますね、うん、
はい、ぜひねこちらもご覧いただきたいと思います、
はい、
そして、これはこういう取り組みをねもう 20年前からなさってる地域があるんだなと思って私もびっくりしたんですけれども、はい、沖縄ハンズオン NPO の理事長阿下名達也さんが北海道の釧路に、
はい、
あの勉強に行ったんですね。
視察に今行ってるところなんですね。ちょうど、
はい、北海道の釧路はなんか優れた事例がいっぱいあるそうですね。
そうですね、今あの17万人都市の中でやっぱそういう行方不明者の方が出た場合に、うん、約も平均30分程度でこう発見する事例がもうすごく多くありましてですね、はい、やっぱそういった地域の人たちのやっぱ力、見守るネットワークっていうのがとても絆が深くてですね、うん、はい、そういったあの事例がもうすごくあります。全国的にも今注目されているのがの釧路市になってます。
30分ですか。
そうですね、
すごいですね。
向こうやはり寒いですから。
あ、そうですね、
課題もそうですけど一刻も早く見つけないといけないっていうやっぱ危機感の中で、うん、やっぱ住民が立ち上がって行政を動かし、うん、警察を動かし、そこがみんなネットワークとなってるっていう、本当この20年で点と点が本当にこう線につながってですね、ネットワークがものすごくあるのが釧路市だと聞いてますね。その報告会をこの日23日に
すごいですね、
はい、できたらなと思っております。
でもこうなんて言うんでしょうね、いろいろとこう時代というか、はい、あの面白いな、変わっていくものなんだろうなっていうふうに思うんですけれども、やっぱりちょっと前はあのなんていうの、核家族化っていうんでしょうかね、うん、
はい、
あの親元から離れて独立してあの夫婦と子供という家庭がやっぱり多くなってきて、うん、はい、そういうふうになると今度プライバシー、あの隣近所と関わりたくないとかそういう問題とかっていっぱいあったと思うんですよ。
そうですね。
でも今あのやっぱり隣近所とのネットワークって大切、
大切ですね、
地域との力って大切っていう感じになってるっていうのが面白いなと思いますね。
そうですね。そのもう一つ前まではもう隣近所にこう最近あのおじいちゃん見ないから見といてということで駆けつけて、うん、おじいちゃん元気とかですね、これ差し入れで持ってってくださいとかっていうのあったと思うんですけど、うん、そういう中で今やっぱりその私たちが見直さなければならないのが、まあ、周りにいる人たちに、うん、はいさいはいたいと声をかけて元気にしてますかっていう中から何かこうあの人最近ちょっと様子がおかしいですよとかですね、郵便物がちょっと溜まってるので、うんうん、あの行政の方に声かけて見に行ってくれませんかっていうような、そういうネットワークが広がればですね、うん、そういう高齢者の方々含め子どもたちのですね、はい、事件事故防止にもつながるんじゃないかなと感じてます。
あの行くなんかね、私たちがこれから向かってるところですよね。
そうですね、
誰がも行く、はい、道だと思うんですけれども、あのぜひね、あのまだ私には関係ないではなくて、うん、あの周りに関わりのある方がいらっしゃるかもしれません、はい、ぜひね、あのこの第1回マンブリー福祉聞き店、はい、あの足をお運びいただきたいと思います。11月23日勤労感謝の日ですね。水曜日入場無料で、沖縄市産業交流センターでの開催となっています、はい、午後1時から午後5時まで開催ということですので、どうぞ皆さんお気軽にあのお立ち寄りいただきたいと思います。詳しくはですね、沖縄ハンズオン NPO 電話、936-6868 936-6868 までお問い合わせください。さて、まあ、あのいろいろと今回の福祉危機点についてお話伺ってきて、はい、最後になっちゃったんですけれども、沖縄ハンズオン NPO というのは、
はい、
何をやってるところですか。福祉関係というのはなんとなく伝わってきたんですけど、はい、
今ですね、とてもあのよく聞かれるんですけど、もともと私たちは教育の NPO でして、うん、はい、福祉という分野には今回そういう教育の、立場からですね、はい、こういう地域との関わりの中で私たち の, その三本柱の一つの理念の中でですね、あの地域貢献活動というのがありまして、うん、やっぱその変化している時代の中でですね、いかにこの多様性を身につけて地域 の,、うん、あの課題に対して向き合っていくかというところをずっとあの理念の中で置いておりまして、うん、そういった中でやっぱ子どもたちを見る中でどうしてもやっぱその高齢者の方々のこういう地域の課題っていうのは、うん、あの見て、ね、見ぬふりはできないやっぱ課題現状に直面してるっていうのがありまして、うん、今回はそういうあの沖縄県の社会福祉協議会さんの方からあの助成金をいただいてですね、うん、で私たちハンズオンが動いたという次第なんですけども、うん、まあ、誰かが必ず動かないといけないという思いの中で私たち自身あの職員がですね、マンブリーな気持ちを持って、うん、これがまた子どもたち、そしておじいちゃんおばあちゃんたちのこの支援につながればいいなという思いでやっております。日頃は子どもたちの居場所づくりだとかですね、はい、そういう遊び あのプログラムをあの作ったりとか、あと島くつばの、継承活動などしてる 団体といえばわかるかな。はい、
あ、でも今のお話伺ってて感じたのが、はい、私たちちっちゃい時って子供だけの世界ですごくね、はい、あの、うん、狭い世界の中で生きていたと思うんですけれども、うん、大人になりに従ってだんだん世界も広がって、
そうですね、
あの地域やこの社会との関わりっていうのもどんどん深くなってくると思うんですけれど、はい、一つの環境だけ良くしようと思ってもできないんだなっていうのがなんか感じるようになりましたね。
そうなんです。なので子どもたちの時からやっぱ地域に目を向ける、うん、その地域のリーダーとなって何かこう課題に直面して自分たちがどうにかしていこうっていう、うん、そういう人材が少しでもあの広がっていければいろんな課題がどんどん解決していくんじゃないかなと思いますので、うん、いろんな受け皿の中でですねその輪を広げていけたらなと、えにしの家でつながるですね、はい、あのハンズオンで痛いなと思ってます。
はい、あのそんな思いで第1回マンブリ福祉機器展も開催するということですので、ぜひ皆さん、あ、こういう情報どこかで欲しかったという方はね、あの足を運んでいただきたいと思います。11月23日沖縄市産業交流センターですね、はい、午後1時から入場無料となっております。
はい、ユタサルグッズ、ウニゲーサビラ、あともう一点すみません、はい、私ですね肩書きが地域プログラムコーディネーターと、
地域プログラム、
はい、なっております。スーパーバイザー上にまた2人いてですね、はいはい、まだまだ僕はあのペペラホルで一つだけ訂正お願いいたします。
はい、はい、沖縄ハンズオン NPO 中部地区のプログラムコーディネーター、
そうですね、地域プログラムコーディネーターということで、ユタサルグッドウニゲーサイラ、
は
い、
宮里モラノジュンさんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ニフェデビル、はい、78.0